たいと思います。一言お願いいたします。ハレルヤ天の父なる神様、感謝します。神様、今日もあなたの御言葉を語ってください。連休にもかかわらず、ちょっと今日は雨が降っておりますけども、この雨に関しても、本当に私たちはあなたの恵みであることを感謝します。また今日、この3日間で様々な予定を立てている方もおられると思うんですけども、本当に、全てを益としてくださる神様、そしてまたこの3日間、仕事があったり、また、大事なテストがあったり、そのようなそれぞれ、時間を申しておられると思いますけども、神様、私たちがこの神の味方であり、そして、私たちに敵対するものはないということを、本当にしっかりと、確信することができるようにさせてください。感謝してイエス様の名前によってお願いいたします。
アーメン。
アーメン。そう、今日のタイトルが、神が味方であるならということですけども、これ、皆さん私もね、牧師室に、もう、オーストラリアからずっと、持ってくる、これで持ってきた、英語で書いたんですね。If God is for us, who can be against us? ローマの 8-31 ということで、まあ、こう、私の好きな言葉で、今日これね、たいと思うんですけども、三つ、皆さんのところのレジュメの方に、三つの確信ということを、渡しました。まずはね、ローマ 8-31。では、これらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。これもうなんか、これ信じたらもう何も言えなくないですか、これ。これそのまま信じたら。もうこれで OK。私信じながらね、神が私たちの味方なら誰が私たちに敵対できるでしょうって、これ一言で、すべてなんかこう、OK になっちゃう気がするんですけども、この続きをね、今日見ていきます。三つの確信ということで、進めていきたいと思いますけども、一つ目、賜物の確信ということで、次の32節。私たちすべてのためにご自分の御子さえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうということで、賜物の確信。で、今日3つの確信があるんですけども、この3つ、もう少し、少し補足すると、賜物の確信というのは、現在進行形の確信です。で、賜物というのは、例えば、私にはこう音楽の賜物があるとか、私は、なんか教えの賜物があるとか、そういうものだけじゃなくて、すべてのものです。プレゼント。神様からくださるもの。で、その中の一番のプレゼントは、イエス様だということ。イエス様が十字架についてくださった私のために、それは神様のプレゼントだとしたら、これ以上のものはない。だとしたら、私たちはどんなものでもいただけるというのはここで、言ってることなんですけども、私たちはいろんなものをね、神様からもらうことができるんです。ただ、そのために、ちょっと必要なことがあるんですね。賜物っていうのは誰に与えるのか。まあ、本当に必要な人にって言うんですけども、私たちね、まあ、ちょっと例え話ですけども、私たちには、心の中にですね、魚を飼ってるんですね。いろんな魚がいるんですよ。例えばね、タラ。これから鍋物の季節ね、タラ、美味しくなりますよね、タラ。私はよくね、こんなこと思うんですね。もし、私に、これこれこういうものがあったらって言うんですね。もっと、こんな風に、できたらって言うんですよ。もし自分が、こういうことができたら、てんてんてんてん。今、私よくね、こんなことがあって、いろいろあるんですよ、ね。そういうね、タラがいるんです。で、例えばね、こんな魚もいるんですよ。タイ。タイ。タイがいるんだ、俺。例えば、いつかね、自分も、あの人みたいに、あんなことをやりたい。というわけですよ。で、いつか必ず、なんかすることを、やりたい。自分の中で。例えば、もうちょっとね、良くなるとね、マスがいるんです。マス。マス。これが終わったらやります。っていうね。例えば、見心ならばやります。っていうね。タラとかタイとかマスとかいるんですけども、私の中にいます。でも、そう、魚はどうでもいいんですよ。魚はどうでもよくて、私たち必要なのは、一歩を踏み出す人間が必要なんですけども、私たちすぐに魚飼ってる魚でね、勝負しようと。でも、そうは言っても、 ね、そうは言っても、やっぱり私たちはそういうもので、聖書の中の人物もみんなね、同じなんですね。なんか最初からすごいこう、自信を持ってる一歩を踏み出す人っていうのはそんなにいなくて、私たちは、ないないだったらいいなとかね。もしね、私はこういうのやりたいな、やりますって言ってんだけども、でもやらなかったとかね。そんなのばっかなんですよ。私もそうです。じゃあ、賜物はどんな人に与えるのか、本当に必要な人にって言いますけども、例えばね、ほうきっていうのは、ほうきが欲しい人に与えられるんじゃないですね。ね、ほうきが欲しいと思って祈ってる人がいるんですよ。ほうきをください、神様。ほうきを一つください。掃除のためにほうきが必要なんです。って、祈ってる人に与えられるんじゃなくて、どうしてもそれをしたい人に与える。どういうことかといいますと、ほうきがなくてももうね、ちょっと拾ってこう、掃除すればいいじゃん。もう掃除を始めてる人に、賜物は与えられるんです。これから、そのいくつか見ていただきますけども、どのように求めるか。マタイ6の33、神と、の国とその義と、まず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものは全て与えられます。マタイ7の7、求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見つかります。叩きなさい。そうすれば開かれます。もう、求めるんですけども、与えられないんです、大抵。そうするとどうなるかというと、求めるけど与えられない。ずっと与えられない。ずっと与えられない。ね、でも、それでも求め続け、探し続け、叩き続ける。そして、私たちは、求めるときにアクションを起こすんですね。何かしらの。ね、掃除がしたい人は、ほうきが与えられるまで待ってんじゃなくて、ほうきがなくても、もう掃除を始めるんです。そして、その、目的が、神の国とその義をまず第一求めなさい。これね、ここをやったらまた違うメッセージになっちゃうんですけども、私たちが何が正しいか、何が必要なのかっていうものをね、考えてやるときに、そこに与えられるという、ことです。ちょっとアブラハムという人を見ていきたいと思います。アブラハムの信仰ということね。聖書の中、旧約聖書の中にアブラハムという人がいます。ね、この星を見てね、あなたの子孫がこのようになると言われて。で、このように、子供がせっかく与えられたのに、池に捧げろとか言われてる。でも神様は、彼に、子羊を与えてくれて、ここからアドナイイルエ、主の山に備えありという言葉がね、出てくるんですけども、アブラハムの信仰をちょっと見ていきたいと思うんですが、信仰というのは与えられるものであると。創世記15章5節を、お読みします。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ、天を見上げなさい。星を数えることができるなら、それを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫がこのようになる。で、彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。という、有名な箇所なんですけども、特に6節。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。これ、マルチン・ルーターの信仰義人の、信仰によって義と認められる。行いじゃないっていうところの、その箇所なんですけども。でも、この時のアブラハム、どういう状況だったかと言いますと、実はちょっとね、疑ってたんですよ。アブラハムの人生見てみると、聖書見てみると、ざっといきますね。12章のところで、飯が与えられました。12章、15章でね、初めて、こう、なんていうかな、ここは有名ですけど、その前に12章のところで、あなたの子孫を増やす、あなたの子孫を繁栄するっていう約束を12章でもらってるんですね。その時アブラハムは75歳でした。で、この時はその後なんですけども、ここでもう一回その約束を与えられて、義と認められるんですけども、この75歳からその後何歳かわかりませんけども、12章の約束もらってから時間があるんですね。あなたの子孫、あなたに子孫が与えられる、あなたに子供が与えられるって言われたから、時間がある間、実は彼は疑ってるんですよ。で、この前のとこ、このね、前の箇所なんて言うか、自分の跡取りは、ダマスコのエリエゼルだと。エリエゼルというね、奴隷の人がいるんだけども、自分の息子は、その子だと。つまり、神様の命令というかね、約束も忘れちゃってるんですよ。で、そんなアブラハムを、神様はどうしたかというと、テントの中から外に出なさい。外に出なさい。で、星を見てみなさい。で、星を見て数えてみなさい。で、星数え。 星数えたこと、ありますかね。流れ星ぐらいに探すかも。星数えて、数えられません。で、あなたの子孫はそのようになる。神様はそれを言った。私たちも約束、神様が約束もらって、時間が経って、例えば一週間経って、叶えられないと、不安になります。一年経って叶えられないと、いや、違う方法があるんじゃないかと思い始めます。で、三年ぐらい経つともう忘れてしまってるかもしれない。でも、神様はその約束を忘れないで、私たちに思い出させようとします。例えばこういう独創的な方法を使って、神様の愛というのは本当にね、この創造的な愛ですよね。すごいこう、親だとしたら、かなりクリエイティブな教え方をしますね。星を見てね、こんなにすごくなるんだよ。ただね、言葉で言うよりも、全然こう納得、説得力があります。私もね、山に、これもっとね、ユース連れて、の人たちも一緒に行こうって思ったんですけども、これで、日本百名山って話を。で、私若い頃は、日本百名山は、年取ってから行くもんだと思ってたんです。まあ、この、今行かなくてもいいやって、例えばこう、ちょっとしたやつけど。最近ね、俺もう間に合わねえんじゃないかっていう、このね、100行くには、もう間に合わない時期になってきたんで、これまずいな、行かなきゃと思って。で、赤城山に行こうと思ったんだけども、天気悪いっていうから、それを変更して、お指示をしたんだけども、明日、何人かで行く予定ではいます。何を言いたいかと言いますと、それでね、またね、昔に色々持ってたんだけど、まだ本ないから、本買うじゃないですか。で、見る写真とか、コースとか見てさ、こう、いろんな山があって。見てる間楽しいんだけど、でも、見てるだけじゃやっぱり面白くないですね。実際行って体験しないと、だから聖書もそうなんですよ。御言葉ってこうね、もちろんその力があるんですけども、御言葉を読むだけじゃなくて、私たちはそれを体験するんですね。アブラハムもそれを体験しました。実際に星を見て、あ、こんな風になるんだ。体験しました。ところがその後、アブラハムは、あ、そうだ、その前に。彼は死を信じたって言葉があるんですけども、これね、元の元の意味は、言語だとね、自分の力で信じたんじゃないんですよ。信じさせられたっていう、そういうね、ちょっと受け身の言葉ですね。実はそれでもいいの、信仰議員と思うかもしれない。ね、ルターの言ってることを全否定かもしれないけど、彼は主を信じさせられた。私たちは、信じさせられるんですね。いろんな、ここか。例えばこの時のアブラハムは、そこで信じたはずなのに、信じされたはずなのに、次の16章では、今度イシュマエル、自分の力で、その、計画を進めた結果、自分の奴隷の子供を今度後継ぎにしようとしちゃう。神様は、サラの子供が与えられると言ったのに、で、全然ダメなんですよ。信仰によってリードされたのに全然ダメなんですよ。で、17章になると、今度、99歳になってるんですけども、名前がアブラムからアブラハムに変わります。で、21章で、100歳の時に、初めてイサクというその約束の子が生まれるんですね。ということは、75歳で初めて聞いてから25年間経って、子供が生まれることになってる。その間ずっと、もうフラフラしてたわけですよ、信仰は。実際。ただ、最後。25章で彼は死ぬんですけど、死ぬ時にこんな風に言います。25章の7節、8節見ますと、以上はアブラハムの一生の年で175年であった。アブラハムは平安な老年を迎え、長寿を全うして生きたいと死に、自分のために加えられた。平安な老年を迎え、長寿を全うして生きたいと死にってありますけども、この中でね、満ち足りてっていう言葉が、こう、言語、サーバーって言葉が入ってますね。つまり、いろんなことがあったんですけど、最後175歳で死ぬときには、本当に満ち足りて、満足して死んでいったと。アブラハムの信仰、アブラハムってなんかね、すごいちょっと私たちには、及ばないぐらいの信仰の人って思うかもしれませんけど、そんなことないんです。私たちも、みんなアブラハムもそうですけど、アブラハムの中にも、そのタラダのタイダのマスダのね、そういう魚がいっぱいいたんですよ。でもその中でアブラハムは現在進行形の確信を持って、賜物の確信、神様が与えてくださる、それを信じる、 いや、神様がいろんなことを通して信じさせてくださる。その中で、確信を持っていったんですね。神様が絶対に与えてくださる。私たちも、何か約束が神様から、政府から与えられるときに、不安になって、諦めてしまいそうになることがあるかもしれません。もしくは、もしそれが与えられたら、って思ってね、与えられるまで何も始めないかもしれない。でも、もしそれが本当に神様からの、召しであるならば、それを求めるんですね。アブラハムにとっては何かと言いますと、子供が欲しかったんだ、本当に。本当に欲しかった。だからいろいろ自分で頑張ったんだけど、ちょっと間違ったりもしたんだけども、一番大事だったのは子供が欲しかった。その約束を信じたかった。神様は私たちに与えている約束なんでしょうか？皆さんに与えている約束なんでしょうか？あなたにしてもらいたいことなんでしょうか？もしかしたらね、そんな無理でしょうと思うことかもしれない。でもそれが本当に神様の約束であり、私たちの飯であれば、私たちはそれをやりたいと思うんですね。もし、そんなことができたらって思うんですよ。もしそんなのやりたいと思うんですよ。やりますって思うんですよ。その気持ち、その思いを持ち続けることによって、その確信がだんだんだんだん強くなってる。だから確信っていうのは最初からあるわけじゃなくて、私たちが神様に与えられるもの、信じさせられるものなんです。皆さんの賜物はもう神様から与えられてます。必要なものは全て与えられてます。じゃあ、2番目。2番目はこの救いの確信っていうのが出てきます。救いの確信。33節。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか？神が義と認めてくださるんです。罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方や蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき私たちのために取りなしていてくださるのです。怖いかな。はい。イスラエルの特権ということで、特権っていう写真じゃないですけども、救いの確信とモーセの特権というふうに、ちょっと皆さんと特権したけども、特権。さっきの、たまものが現在進行形だとしたら、この救いというのは、過去から未来への確信です。特に過去の事実というのが大事になっている。過去の事実。で、さっき神に選ばれた人々をって書いてありました。選ばれたっていうのは、特別に選ばれた。特別に選ばれた。襟抜きの特選のってやつ。選ばれて救われて義と認められた。で、これは過去形です。私たち、神様を信じて、救われて、義と認められて、ね、クリスチャンになった方、クリスチャンでない方も、私たちは、その、信じるっていうのは、まずそこのね、過去のある、その、決断があるわけですよ。そのことに関して、私たちは、確信を持つ必要があるね。イスラエルの特権は何かと言いますと、選ばれたことでした。でも、選ばれたんですけども、かつては奴隷とされていました。救いの確信、私たち救いの確信を、私たちも得るために、いくつか必要なものは、大事なものがあるんですけども、神様の恵みとか憐れみ、このスプランクリードマイっていうギリシャ語なんですけども、腹綿が痛むほどの憐れみと。神様は、腹綿が痛むほど、心が痛むほど、本当にね、苦しい思いをしながら私たちを愛してくださったという、そういう思いが、このスプランクリンゾマイというに書かれている。よくイエス様はこの言葉を使いました。イエス様専用の言葉です。出エジプト記の3章7節8節をちょっと見ます。主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは彼らはエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地と、良い地と蜜の流れうち、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のうちに彼らを登らせるためだと。見よ、今こそイスラエル人の叫びは私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げているその虐げを見た。今行け、私はあなたをパラのもとに使わそう。私の民、イスラエル人をエジプトから連れ出せと。いう言葉なんですけども、これ、どのように救われたのか。ここからね。神様は、私よく言うね、アニメーションのプリンスオブエジプトというね、映画 アニメーションなんですけども、あそこでね、私ね、毎回オープニングで泣くんです。オープニングがいいんですよ。オープニングでね、こう、天の上からね、こう、スラーっとこう、まあ、カメラが下に降りてきて、そうすると、これが映るんですよ。こう、神様が上からこうね、下を見てる感じ。こう、地上を見てる感じ。その時に、この、自分たちの、自分が選んだ、イスラエルさんが、奴隷になっている。こうです。哀れみです。腹渡が痛いんです。私のための悩みを見て、叫びを聞いて、痛みを知ってると。で、そこから救い出そう。いや、救い出そう。ね。で、彼らの叫び、彼らはもう、助けてと、ね、泣き叫んでる。それで神様は、立ち上がるんですね。これ私たちね、一人一人同じなんですよ。私たちが、もしかしたら、ね、これよりもっとひどい状況にいたかもしれない。奴隷だったかもしれない。倒れてたかもしれない。泣いてたかもしれない。苦しんでたかもしれない。もしかしたらそんなことも全然わからずに、罪の中にいたかもしれない。そんな私たちを神様は見て、哀れみを持って、助けよう、救い出そう。そうやって救い出された方が、神様を信じてクリスチャンになったんだと思います。私もそうです。私は割と、あんまり苦しみとかない方だったかもしれませんけども、神様に愛されていることをね、そこまで私のことを大事に、してくださっている。で、その中で自分が気づかなかった罪、自分が、それまで人に思いもよらなかった、自分は罪人だったと、自分は奴隷だったと、そう思ったときに、神様のこの憐れみ、愛というのが分かるようになりました。私たち、クリスチャンであれば、その自分の出発点というのを、知ってるはずです。証があると思います。もし、なくても、ね、これからいくらでもね、神様の憐れみというのは感じることができるし、知ることができます。で、この確信、救いの確信というのは、そこに戻ることなんです。イスラエルの民はいつもそうでした。ちょっとね、私たちと一緒、私と一緒で、すぐ調子に乗るんですよ。調子に乗って神様のその救われたことを忘れて、神様を忘れて偶像を作って、ね、牛を拝んだりとかね、牛の像を作ったりと。あと勝手なことをしたりと。でもその度に、この、私たちのルーツを思い出すの。ここから救われたんだ。だから特権なんです。私たちが罪から救われて、そして、今、恵みの中にいると。それは、その確信が必要で、その特権が、私たちに与えられています。じゃあ、このモーセという人、そのエジプトを率いた、このね、モーセという人ですけども、例えばこう、燃える芝の中で芝にね、神様にこう出会う体験をします。で、エジプトに、から脱出するために、イスラエルの民を率いていくときに、神様が昼間は、雲の柱、夜は火の柱になって前を導いたと言います。で、これ有名なね、アシの海、海が目の前にあって、もう絶対絶命の時にその海が開かれて、そこを通って脱出していったっていう、こう、まあ、聖書の中、出エジプトの話があるんですけども。この、救われた、何のために救われたってところで、ローマ書には行いにはよらないってことがね、繰り返し書いてあるんですけども、でもこれ気をつけないといけないのは、行いにはよらない、救いは行いにはよらないんですけども、でも私たちは良い行いをするために作られたっていうね、矛盾のようで矛盾じゃないところなんですね。モーセも救われてからもう、ね、大変な、行いというかね、いろいろ苦労しました。例えばエペソの2の8、2の9、2の10を、これね、読んでみるとわかるんですけども、あなた方は恵みの上に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるではありません。誰も誇ることのないためです。救いは行いではありません。ね、誇らない。でも誇ることはできません。でもその後、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスによって作られたんです。私たちは、神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。そうなると私たちは、行いによって救われたんじゃないんですけども、良い行いをするんですよ。ね。 行いって作られてるんじゃないから、行いはしません、じゃないんですよね。で、ただこれ、義務的なものじゃないんだけども、楽しいし、これがね、本当に自分の使命だからするんですね。じゃあ、そう、その、今度はモチベーション。なぜそれをするのか。それは、神様に愛されてるから。これは義務じゃなくて、なぜ私たちが行いをするか、前に進むか、これは、愛されてるから。神と取り囲まれているから。第2コリント、15の14からです。というのは、キリスト内が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのです。また、キリストが全ての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためなのです。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものを去って、身を全てが新しくなりました。これ、一応レジュメにね、聖書箇所だけが書いてありますので、参考にしてください。これがモチベーションなんですね。私たち、なんか義務的に、なんかいろいろやるんじゃなくて、愛されてるから、愛すると。今年の夏のキャンプのメッセージ、子供のメッセージの中に、十回っていうのはね、神様の命令じゃなくて、これ愛なんだと。私がこんだけ愛してるんだから、私がこんだけ愛してるんだったら、あなたは、そんな、ことしないよねっていう、そういう、それがね、10回だっていうしたい。で、それに答えるのはどうしたらいいかという話をしたんですね。愛されてるんだとしたら、私たちは、愛を返す。返したくなる。それが私たちの動機で、あるはずです。だから、義務的に何かをするんじゃなくて、私たちは今、愛されてる、そのね、喜びの家に、この行いっていう言い方をね、なんかちょっと変えたいと思うんですけども、神様のために、またはね、隣人のために何かをしたい。それは、そう、したい思いがね、神様から与えられているということです。この救いの、2番目の救いの確信。最初のところは、賜物の確信というふうに言いました。それは現在進行形です。この救いの確信というのは過去から未来に向けての、確信です。そしてその出発点は私たちがどのように救われたか。すべての土台です。キリストの十字架によって私たちは一緒に死んで蘇ったんですね。で、新しい命を与えられて、今もすべてが新しくなっている。死から命に移り、罪の奴隷から義の奴隷、義の神のしもべに私たちはなっていると。その確信がこの救いの確信です。私たちのルーツはどこにあるのか。私たちはどこから来たのか。どのように救われたのか。で、三つ目。今度、勝利の確信ということで、8の35。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？つづいですか？あなたのために私たちは一日十死に定められている。私たちはほぐられる羊とみなされたと書いてある通りですと。三つ目は勝利の確信です。勝利の確信というのは、未来の約束への確信です。さっきね、現在、進行形の、確信、そして過去の確信、で今度は未来への確信です。37。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。と。いうことで、今度はちょっとダビデという人を見てみたいと思います。ダビデ。ダビデという人。例えばこれ、真ん中のところはですね、ゴリアテという巨人と戦った少年ダビデの、まあ、有名なね、ところですけども、その時にですね、なんか子供にしてはすごいなんかこう、自信満々なんて思うんですね。で、ダビデの人生って結構ね、そうなんですけども、なんだろう。これは契約の箱を持ってきた時に王様なのになんか裸でみんなの前でこう、喜んで踊っちゃったっていうところですね。で、これはまあ王様になってから、まあ神殿で祈りを捧げてるところなんですけども、ダビデも悪いことしました。ダビデもいろいろ失敗しました。失敗してるんですけども、失敗するし、国を追われて、息子にね、裏切られて、国を一人追われて逃げ回ったりするんですけども、なんかね、余裕があるんですよ、いつも。と思いません？この時も、なんか、ね、
例えばこう、子供がね、いや、ゴリアテに戦わなきゃ。ね、もう、いや、勝てないにしても、相打ちぐらいには持ち込まなきゃ、とかさ、思ってるわけじゃないですよ。もう勝つつもりで最初から。勝てると思って。で、例えば、会員の罪を犯してね、自分の奥さんいるのに、どうか綺麗な、人とね、ちょっと、そういう関係、男女の関係を持ってしまって、神様に怒られた時があった。その時にも、でも神様どっかで、本当に悔い改めた時に、神様が、許してくださるっていうね。まあ、それはあんま余裕でも困るんだけども。例えば、一人で、国を追われて、逃げ回ってる時、洞窟の中で、一人でね、いる時にも、神様への、こう、賛美とかね、もちろんそのね、愚痴もこぼしてるんですね。神様なんでこんなこと起こるんですか。でもダビデは、そんな、いろんなことがあった中でも、必ず、揺るがなかったのは、この確信なんですね。自分は神様に愛されてるっていう確信。自分は最終的に、この勝利を収めるという確信が彼にはあったんです。罪を犯して、私たちね、罪を犯してね、間違えたとすると、あ、もうダメだ。俺なんかもうダメだ。神様も一人の学校なんかもう全然ダメだ。いくら謝っても許してくれないと思ったりするんです。例えば、失敗して何かね、何かやろうとして、それが失敗して、大失敗した時に、あ、もう俺はダメだ。もう、復帰はできない。こんな大失敗したらもう次はない。と思ってしまうんですけども、この人思わないんですよ。割とね、大丈夫なんですね。じゃあ、なぜなのか。それはいつも私ではなくて主による勝利だっていうこと。その勝利は自分の勝利じゃないっていうふうに分かってるから、そこからですね、ダビデの自信があるように思えたのは、自分に自信はないんですよ。私でね、自分に自信がある人は、その自分の自信というのは打ち砕かれるとすぐこう壊れちゃうんですけども、ダビデそもそも自分に自信を持ってないんですよ。おかしいですね。でもこういうことなんですね。第1サムエル、このね、さっきのダビデ、ゴリアテに向かうところ、第1サムエルの17-45。ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前が殴ったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだ。自分が勇気があるんじゃない。自分の力が強いんじゃない。私には、この神様がついてる。この神様で私は戦うんだ。自分には自信がないけども、この神様には絶対の自信を持ってるっていうのがダビデなんです。今日主はお前を私の手に渡される。私はお前を撃ってお前の頭を胴体から離し、今日ペリシテ人の陣営の屍を空の鳥、地の獣に与える。すべての国はイスラエルに神がおられることを知るであろう。この全集団も主が剣や槍を使わずに救うことを知るであろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。ダビデの確信というのは、この戦いが主の戦いだ。私ではない。そう分かってたことですね。そして神様は私を通してこの栄光を示される。それがこのダビデの勝利の確信です。私たち、自分に、ね、私も自分に自信がないと自分の自信をつけようといろいろね、やるんですけど、もちろんそれは大事なことです。ですけども、私たちは、最終的に本当に、弱いんですね。ローマ書を見ていくと面白いんですけども、私最初にローマ書を学び始める前に、ただ読んでも面白くねえだろ、みたいなこと言いましたよね。皆さん、ね、クリスチャンとして、牧師としてあるまじきあれですけども、ローマ書つまんねえって話。でもなぜつまんないかと言いますと、ストーリーをちゃんと私たちもっと知らないといけないし、で、ローマ書の、そのね、順序なんかもね、すごい面白いんですけども、今日8章やってますけども、8章でパウロがこの一番大事なところをね、こう、確信のことを言う前に、7章でパウロは、とことん、ダメな自分に気づくんですよ。気づくというか、そこを教えるんですよ。7章を今度ね、ゆっくり見てほしいんですけども、立法、つまり聖書。聖書と私たちで照らし合わせたら、私たちは、何も良いことはないと。聖書を読んで私たちが分かることは何かと言いますと、義人はいない。私たちはみんな罪を持ってるってこと。困ったもんですよね。聖書って希望を与える本のはずなのに、私たち本気で聖書を読んだら、希望どころか絶望なんですよ。 本来。聖書に、なぜかというと聖書に書いてある約束は全部私たちは守れないっていうふうに聖書に書いてある。偽人はいない、一人もいないです。7章でパウロはそれをね、ガーンと言って、みんなそれ見て、じゃあ、いらなくないっていう話になるんです。そんなんだったら、そんなね、一方なんて私たちを罪にね、罪をこう示す一方なんていらないんじゃない？でも、その後の8章で、いや、そんなことはありませんと。なぜこの聖書が必要なのか、なぜ、このね、ローマ書が必要なのかってことが、この8章で、入ってくるんですね。7章のちょっとじゃあ24節、最後のところ見てみましょうか。パウロがこう言うんです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうか。私は本当に惨めな人間です。聖書を読んだ結果ね、聖書を勉強した結果、思うことは私たちは、私はなんと惨めな人間でしょうかって思います。でもその後、パウロはこう言うんですね。私の主イエスキリストの家にただ神に感謝します。って言うんですね。そんな罪深い人間、何も力もない弱い人間を、イエス様の十字架、イエス様の十字架によって救ってくださった。その恵みに感謝しましょう。その恵みによって私たちは、弱い時こそ強いんですっていうのが、ここに書かれている。そしてこの今日のね、八章が始まるわけですよ。私たちに勝利があります。それは私たちの勝利、私の勝利ではなくて、主の勝利、十字架の勝利、イエス・キリストの勝利です。闇を照らす光の勝利です。ヨハネの8章12節、イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことはなく、命の光を持つのです。と言いました。私に従う者、キリストを信じる者、従う者、闇の中を歩むことはありません。と。なぜかというと、命の光を持ってるってことは自分が光になるんですよ。で闇どこ行っても大丈夫だ。自分が光ってるから。でも、私に従う者、つまりキリストに、従う者という条件です。神の子の勝利というのは信じる者の勝利です。第一ヨハネの5の4、5の5。なぜなら神によって生まれた者は皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう？イエスを神の御子と信じる者ではありませんか？私たちは信仰によって世に勝つ勝利者であると、ここにも書かれています。8章に戻ります。8章最後のところに行きます。もうそろそろね、終わりに行きたいと思いますけども。パッションの38、39というのは、もう、ですね、パウロを、こう、なんか、感激の、手紙なんですけどもね、本当にもう感激して書いています。私はこう、確信しています。パウロが言います。死も、命も、見つかりも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも、深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主、キリストイエスにある、神の愛から私たちを引き離すことはできません。これがパウロの確信です。現在与えられている、そして現在進行形のこの賜物の確信、私たちは神様からいろんなものを与えられます、与えられています。そして、私たちはこの救いの確信、イエス様の十字架によって私たちがこの自分の罪、罪の奴隷からキリストの十字架を信じ、従おうという、決心をしたときにもう救われます。救われました。そして、三つ目の勝利の確信。私たちは未来、最終的なこの確信というものを信じています。ローマ書やってるとね、ローマ書じゃないや、今お波の中でね、私たちの人生ってジェットコースターみたいなものだと思いました。で、上がったり下がったり上がったり下がったりするんだけども、このジェットコースターは最後、本当に一もう急上昇して最後、こう勝利というのが約束されてるんですね。で、ここに向かって私たちは、歩んでいるから、今ここにいても、ここにいても、ここにいても、ここにいたとしても、大丈夫なの。それが、この勝利の確信で、ダビデの人生もそうでした。ダビデはもうね、自分のせいで、ここになったときもあります。でも、自分はね、悪いことしてないのに、こうなったこともあります。でも、いつも神様、勝利を見ていたのがダビデの人生でした。だから、ね、これです。もしですよ。まあ、これにはもしっていうのは書いてないんですけどね。神がって書いてあるから、神。いるとしましょう。いるんですよ。いると信じてますよね。ここまでは信じてますよ。 神がいます。神様おられます。神様ってことは、なんか、その辺にいるね、ちょっと、力のある人じゃありません。もう最高の、王の王、主の主です。キングオブキングス。その神様が、神が、私の味方であると。私の側に立ってくださって、一緒にいてくださる。もしこの事実が本当に信仰によって信じることができたならば、何も怖いものはない。誰が私に敵対できるでしょう。私たちは大事なことは確信です。それを信じてるか、確信を持ってるか、どうかです。神が私の味方であるなら、誰が私に敵対できるでしょう。シンプルです、信仰は。お願いします。あるいは天の父なる神様は感謝します。神様、今日、この御言葉を通して、語ってくださったことをありがとうございます。神様どうか、私たちが、この、あなたから与えられている、賜物の確信、救いの確信、そして勝利の確信を持って、生きることができるように助けてください。死も命も見つかりも、何者も、この神様の愛から、私たちを引き離すことはできません。どうか私たちがもうすでに与えられている賜物、あなたから与えているものについて、もっともっと、知ることができますように。そしてこの信仰の土台となる救いについて、いつも、忘れないように、私たちがいつも覚えていられるようにしてください。そして私たちはこの未来、圧倒的な勝利者として私たちが、あなたに選ばれていることをしっかりと、刻んでいきたいと思います。感謝します。今心合わせて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。ありがとうございました。